アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2670回5月6日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。ゴールデンウィーク、今日で終わりという人多いでしょうね。今週のオープニングテーマはずっと覚えてる赤の他人です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。残念ながらと言いますか、まあ昔、満員電車とかで、ぎゅうぎゅうの時も別にこちら何もしてないのに、ちょっかい出してくるような人とか、いるんですよね。最近ちょっと減りましたけど、昔はまあちらほらいました。そういう人に限って嫌な思い出とともに、私は覚えちゃってると、この人、こんなことすんなよって感じで覚えちゃってるのが、悲しいなぁと、最近思う、ミルです。
はるさんです。おはようございます。
おはようございます。はるです。私がまだ物心がつくかつかないかという頃のシーンに一緒に写ってる男の子がいます。その男の子が一体誰なのか全く記憶はないんですが、当時の私よりも少し年上という感じだったと思います。ふとした拍子に思い出したりしてます。今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。アップルがこれまで言わなかった C1 チップの強みをティム・クック CEO が言及という記事が出ていました。今年の2月に登場しました iPhone16e にはアップルが独自設計した 5G モデムチップの C1 が搭載されています。これはアップル製品で初めて搭載された例です。この C1 についてアップルがこれまで隠してきた強みをティム・クック CEO が明らかにしているという記事でした。今週は春さんもスミレさんもお休みなんで、三浦さんと私だけです。
はい。
三浦さんよろしくお願いします。
お願いします。はい。はい、
この記事は三浦さんが書いた、
そうです。私、記事も法律もやりません。ごめんなさい。
はい、何をする人ですか？
ビール飲む人。はい。
でも AI に関しては、番組中ではなかなか。
ちらほらはやっておりますね。ね。
この記事は AI 直接関係ないですけども。
うんうん。
C1 はミリ波をサポートしていないっていう点では、カルコム製の 5G モデムチップには劣っているというんですね。Apple は 16E が発表された時に C1 のチップについては iPhone 史上最も電力効率に優れたモデムというアピールの仕方が出たんですね。
なるほど。嘘じゃないと。
まあまあまあ、それ。ククさんは最初の C1 を出荷し世に送り出したことに大変興奮しています。そしてそれは順調に進んでいます。バッテリー寿命など顧客が求める要素に真摯に注力することでより良い製品を生み出したことを嬉しく思っていますと。なんか英語の教材みたいな。
そうっすね。なんかね、教科書通りですね。
とにかく良い製品を出せたんだよということをね、一生懸命アピールされていたということだそうです。今年出ると噂されてる、これ仮の名前ですよ。本当にそういう名前になるかどうか。iPhone 17 Air という名前、この記事にはそう書いてあるだけで、私言ってるだけですけどね。には C1 が搭載されると言われていて、その理由の一つは C1 がカルコム製 5G モデムチップよりも電力効率の面で優れているから。
ああ。
という。その、私の推測ですけど、Air って名前がつく限りは、やっぱり薄めのボディの iPhone を作るから、バッテリーはあんまり大きいものを詰めない、だから省電力に向かうしかない、そのとこなのかなって思いましたけど。
なるほど、なるほど。そういうことですね。大きな一歩だとは思うんですよね、Apple がね、モデムを自社開発したっていう。カルコムさんの特許との関係をうまく避けながら出せたっていうのはすごいことだと思いますけど、先ほど言ってたミリ波対応してないっていうところは今後どうなっちゃうんだろうな。その辺もうまく特許をかいくぐりながら C2 なのか C3 とかで実現してくるのかなというふうに思うけどね。
C2 とか C3 って聞いて、歯医者さんが歯の状況をコンディションをつけるとき、 あれ C1、C2 とか書きますよね。
あるある。
今それ思い出した。
ありますね。わかるわかる、ね。最近も私歯ブラシ変えて、ちょっといいやつ買ったんですけど、
はい。
Bluetooth で接続されて、画面にここ磨きなさいって出るんですよね。
へ
ぇー。すげーと思って、
はい。
ちょうど歯の上下の図が出るんですよ、iPhone に。この辺磨いてくださいっていうのを見ると、
はい、
ここになんか C1 とか書いてたなというふうに最近私も思ったので。
メーカー、すみません。話ごついつだってしまいましたけど。いや、でも、それどこのメーカーの歯ブラシですか？
ソニックケアだから。
あ、ソニケア。
そう。
ソニケアですね。私もソニケア使っています。
そう、はい、いいですね、
はい。まあそうなんで、先ほど iPhone 17 Air なる仮の名前が記事に出てましたけど、確かに iPhone 薄くなっていこうとしているのは、なんとなく私も感じてはいるんですけど。
はい。
どんなハードウェアでも、適正な大きさ、適正な厚みって多分あるんやろうなと思うんですよ。
はい。
電卓っていうものが、カシオとシャープが競い合ってた時に、どれだけ薄い電卓を作れるかっていうのを競ってた時代があったんですよ。
ほ
う。で、はいはい、テレビのコマーシャルでも、こんなに薄い電卓って言うと横に電卓を置いて、カメラに向かってね、こんな薄い電卓で作れましたよっていうコマーシャルすごく多かったんですよね。確かにその時はこんな技術があるんや、この会社。だからすごいんだっていう印象でみんな見たと思うんですけど。
うん、
で、今21世紀のこの現在で、そんな薄い電卓売ってます？売ってないでしょ。
ああ、そうですね。100均とかに行って、ちっちゃくて薄いやつは見るときはありますけども。
でも、80年代ぐらいの時にすごく競い合ってた薄さには届かないですよ。
そうですかね。うんうん。
すごい薄かったもんだって。
はいはいはいはい。
紙ペラ1にするつもりちゃうかいぐらい頑張ってたと思う。いや、そうじゃないけどね。それぐらい頑張ってたと思うけど。はいはい、
うん。
iPhone も、今はやっぱりそう薄い軽いを目指してますけど、
うん。
スマホも、スマホはだいたいこのぐらいの大きさが適正みたいなのがだんだん固まる時迎えてじゃないのって今思うんですけどね。
そうですね。私ももう今のやつでも十分で、これ以上薄くなると逆に強度の問題が出てくるんだろうなっていう。薄くて強度あれば越したことないけど、別に今のやつでもポケット入るし全然いいなと思ってますけどね、
はい、若干重いのはまだ何とかした方がいいのかなってのは私の印象ですけどね。
うんうんうん。
重さゆえの落下した時の衝撃の大きさみたいなのをちょっと今感じてるので。
はいはいはいはいはい、ね、うん、CM 曰く画面から落ちても割れないという CM をされてたのでね。
この間もね、そうね、はいはい、言ってましたね。
ピエロもびっくり。はい、うん、
絶対割れるって、って思うの。
そう、
絶対とも言えへんけど、割れる人いっぱい置いてるもん。
思いますね、
うん。覚えてらっしゃいますでしょうかね。フォートナイトというゲームの件のね、お話をギガ人さんの方から持ってきましたけども。うん、アップルに対してアプリ外での課金に手数料を課す行為を禁じる判決を裁判所が下す。 iPhone 版フォートナイトの配信再開も決定という記事が出てまして、長いことこれ裁判してましたね。確かコロナ始まる前ぐらいから言ってて、
前後からやってました。
2019年ぐらいから言ってて、ね、もうかれこれ5年か6年になるんですけど、
うん、
元を言いますとフォートナイトというすごい人気のゲームが iPhone でありました。 App Store 出てました。
はい。
これを普通ダウンロードあるいは購入ってなったら App Store から落とすわけです、 iPhone、iPad でね。
はい、はい。
そのエピックゲームズっていうその開発元のところは Apple に 30% 持っていかれるの嫌やなと。ね、たら自分ところの iPhone のアプリダウンロードできるところを作って、そこから買ってもらったら、あんな手数料取られるんで済むのになと、
うんうん、
思ってたんですけども、まあ結局それが不服で裁判を起こしたんですね。
はい、そうですね。
アップルも裁判起こされたもんですが、じゃあもう iPhone 版のフォートナイトダウンロードできるようにするって言って止めてしまったんで。これね、ファンの人に申し訳ないことしてるなってすごい思いましたけど。
そうですよね。
結局それが揉めて揉めて揉めて裁判なんかも行うことになりまして。
うん、
まあ最終的にアップルはもうアップストア以外でもアプリを販売する場所をオンラインでいろんな会社がやるのを認めますと。
まあ、
いう。まあ、そうなると、そこには、アップルの課金っていうのは、課せないですからね。
うん、そうですよね。
アップルにとってはビジネスのチャンスが少し、こう、減ってしまうわけなんですが。ゲーム開発して売ってる側からすると、手数料取られなくて済むから、やったーってわけなんでしょうけどね。
う
ん、
そうでしょうね。う
ん、でも、この記事では、それが、だからもう判決出ましたと、言ってるわけです。フォートナイト開発元のエピックゲームズさん、CEO の方は、アメリカのアップストアで iPhone 版フォートナイトの配信を再開することを宣言しましたという。 もうでもだいぶ火焼いてしもたけどね。
そうね。
もう、うん、もう別にいいと思ってる人もいるんじゃないの？大丈夫かな？
熱いファイトずっとやられてると思うので、うん、そこで他のプラットフォームで頑張ってやってた人がやっとっていう人もいるとは思いますけどね。
うん、まあ、そうでしょうけどね。うん、2023年にはアップルに対して裁判所はアプリ内に外部課金システムへのリンクを配置することを禁止してはならないという判決が下された。
うん、
つまりアプリゲームやってて課金しますかって言ってる時にね、うん、そのアップストア以外のところへ飛んでいくためのボタンがあったりしたら、アップルはそういうことしちゃダメって昔は言ってたんですけども、
はいはいはい、
それもいいことにしなさいと、うん、で裁判所に言われたというわけですね。さあ、もうエピックゲームズ乗りに乗ってるわけでして、はい、そのエピックゲームズの記事がギガ人さんもう一つありまして、エピックゲームズストアの手数料が年間収益100万ドルまでゼロにという記事が出まして、PC やスマートフォン向けのデジタルゲームストア、エピックゲームズストアの手数料を年間収益100万ドル、うん、日本円で約1億4600万円に達するまでは、その手数料はゼロにすると発表しています。
うん、
この新しい制度は今年の6月からスタートするそうです。えらいことになりましたね。
全然儲けても手数料かかんないと。
だからゲームを作ってて売るんだったら手数料取られないエピックゲームズストアで出そうという機運が高まっていく？
高まっていくかもしれないですね。
じゃあさっきの1億4600万円を超える収益になったらいくら払わなきゃになるか。
はい。
それ以上の収益が発生した場合は従来通りの 12% です。
うん。
それでもアップルの貸してる 27% とかね、うん、あの数字よりはお安く済むっていうことですね。
そういうことですね。良心的ですよ、ということなんですね。
ただこのエピックゲームズストア自体は iOS や iPadOS の上ではアクセスできないはず。
iOS
かな。ちょっとそう確かめてます。
詳しくないけども、そこ調べましょうか。
うん、ね、
うん、
ダウンロードできるんです。これが。
ああ。
はい。エピックゲームズストアのホームページ見に行きますと、
はい、
欧州連合で利用可能。うん、iPhone 版及び iPad 版、エピックゲームズストアの入手って書いてあるんですよ。
なるほど。
つまり iPad や iPhone の上でエピックゲームズストアのアプリが走るということですね。
なるほど。で、そこで買って、もう普通に iPhone 上でできると。はい、そこには Apple が介在しないから、Apple には手数料がいかないということ でしょうね。うん。
ただし、このオフィシャルの日本語ページですよ、ここね。iPhone と iPad の場合は欧州連合のみ、それができるそうです。
なるほど。
それ以外の地域では、国では、まだエピックゲームズストアのアプリを入手することそのものができない。
なるほど。
まあ、だから日本もだからその対象にはなってないということですね。
そういうことですね。
このエピックゲームズストア、最終的には、まあ iPhone、iPad 向けもそうですけど、Mac 向けも目指しますということで、うん、ページには書いてありました。
うん、
エピックゲームズのタイトルで好きなゲームがある方にとっては嬉しいお話でしょう ね、
うん、うね、
私はないから微妙な感じがしますけどエピックゲームズさんは後ろ盾がテンセントさんなんでね。
そうですね、
大きいんですよ
アンリアルエンジンを有しておりますからね、
はい、
強いですね。
そのエピックゲームズなんですけども、シネットジャパンにあった記事でご紹介します。ドラゴン魔法ゲームの世界へ、エピックユニバース先行体験レポートという記事がありまして、
うん、
え？って思うでしょ？ 5 月22日にオープンする最新テーマパークのエピックユニバースというものがあるそうです。
あら。
この記事では一足先にそれを体験してきたというんですね。
どこ？お国は？
アメリカのオーランド。
オーランド。あ、
フロリダ州オーランドですね。
あ、はいはい。フロリダいろいろあるテーマパーク。でかそうだ、うん。
名前的にはユニバーサルエピックユニバースって言うんですって。
なんかと被ってるね。あ、本当だ。ユニバーサル最新パークエピックユニバースっていう記事があるな。
ユニバーサルスタジオテーマパークのうちの一つなんですって。
へえ。
大阪の USJ もね、確か世界的に5本の指に入るぐらいの集客になってるみたいで、
うんうんうんうん、行きたいもんね。確かに面白そうだもん、うん、
その近くようバイクでブーブー走ってる時あんのに全然入ったことない
あ、一度もないんですか？
一回もないんですよ私。
あら、
ディズニーランドもないんですよ私。
あ、そうなんですね、うん、ぜひユニバーサルスタジオジャパンに。
なんか、いや、人が行って楽しんでるのはわかるけど、自分がそこ行って楽しんでるシーンがイメージできない。
見つけない、そう。
ということでね。 エピックゲームズ、今年は、ウハウハでもないけど、なんか躍進の年になってしまってます
ね。そうですね。いろんなものから解放されて、意気揚々と動かれるような気もしますね。
エピックユニバースで流行ったタイトルとか出し物があれば、将来的に USJ に来ないとも限らないから。
そういうことですね。
ね。
うんうんうんうん。
まあ、それ楽しみにしたいと思いますけどね。楽しみにしたいって行くのかって、いや、行きはしませんけどねって、どっちやって
。うん。私は行こうと思いますので、ぜひぜひ。はい、いつかはね、うん。はいはい。
アップルパークもそんなのすればいいのにね。真ん中空いてるから、あそこでなんか。
そうよね。
ユニバーサルスタジオアップルかなんか名前にして。
そうそうそう。まあね、
日本。USA や。
日本初でね、やってほしいですね。そう、ユニバーサルアップル。
いや、日本じゃなくて、あれですよ、うん。アップルパークの中ですよ。
ああ、もちろん、もちろん。そう、うん、それでもいいんですけど、日本にもそういうの作ってもらえないかなっていう。喜んでいくのにな、ね、みたいなね。
あの、万博の真ん中、うん、まあ、いてるから、ね。もう、ええっちゅうね。もう万博のせいで大阪の駅、人がいっぱいすぎる。
あ、そうですか。大繁盛でいいじゃないですか。
もうめっちゃ泣きしてる、今、大阪。
インバウンド帝国ですね。
そして、ゴールデンウィーク中にこういうニュースも飛び込んできまして、Gizmodo Japan にあった記事ですが、Apple Watch SE に大画面化の噂あり、今年は買いかも、という記事で。今年は買いとか言ってたら毎回買わなあかんになるじゃないか。
ああ、まあそういうもんですね。敷地的にはね。
最先端のセンサーはないけれども、毎日の活動量を調べたり、スポーツやアクティビティのお供として、通知管理機器としても十分な機能があるというふうに紹介していますけども。SE2 が出たのが22年ですよね。3年も経ってたら、今年の予定、Apple Watch SE3、第3世代では新しいサイズ、新しいモデルが出るという噂が今出てますということで。どうも 1.6 インチと 1.8 インチという2つのディスプレイサイズが出るんじゃないかと、ディスプレイサプライチェーンのアナリスト、ロス・ヤングさんという方がおっしゃってるそうです。今インチで言いましたけど、だいたいミリに直すと41ミリと45ミリっていう、いつもほら2つサイズあるから、になるんではないかという噂されてます。
なるほど。はいはいはいはいはい。他のもそのサイズ感なので、そっちに合わせてくるってことですよね。
かもしれませんね。
二つ、二つってなかったもんね。だからそれが、二つって、二つでしたっけ？ SE2 も。
そうですよ。全部、Apple Watchは全部大小がそれぞれありますよ。
そっかそっか。
私もね、今度買うときはもう SE でもいいかななんて、
うん。
ちょっとこう。でも、アクティビティ取れて、
はい。
振動細胞は無理？
無理ですよね、多分ね、SE だとね。
あ、そうか、そうか。
それはないんですよね。確かに、それはでもあった方がいいよね。でも高いけどね。
うん。毎日心臓叩いて元気にしておきます。
うん、それあんまり叩いちゃダメなのよ。
え、ほんまに？
うん。パッションなんとかっていう芸人さんいたじゃないですか。
いやいや、パッションはやら
ない。あれ、はい、確かね、誰かお医者さんとかなんかにあんまりやりすぎるとって言われたとかなんとか。
そうそうそう。
うん、
あの人、沖縄でね、今テレビ局のプロデューサーかディレクターかなんかやってるんですよ。芸人じゃないでしょ、今、
そうですか。
なんかそういうテレビにすごく縁があったから、そういう仕事になったって前テレビで言ってました。胸叩いて、うーんって。
そうそう、本当に心臓、ほぼ心臓のところね、うん。激しく叩いてた、うん。
ほぼっていうか、真ん中叩いてたと思いますよ。
あ、だから、
まあ、真ん中だけど、ね、
まあ、うん、そうそうそう、そう、そう、ね、あれは良くないということだって。
そうですか、
うん。アップルウォッチにしてください。叩かずに。
武道とかでもあんまり心臓を狙う技とかあんまりないんですよね。
まあそうですね。ま
あ、あんのかもしれないけど、私を知る限りは、体の弱いところ、疲れて痛いところを狙うから、
うん、
溝落ちとか。
そうですね。
とか、心臓狙えば勝てるか、じゃ
あ、まあ、まあ、そうだけど、まあまあ、まあ、武道としてはちょっとね、あんまりこう、良くないかなと。まあもちろん昔の古武術とかでね、やっつけるっていう意味では、そこも大事なのかもしれないけど、うん、今のね、武道としてはないのかなと思います、
ね。よく、クンフー映画で、こう、決勝を言って、鉄のパーでね、うん、パーで相手の胸ガーンつくんですよ。うん、あやられたって言って、こう、前はだけたら心臓のとこに赤い手の肩残ってある、ね。
うわ。
でも、うわ、苦しいって感じ。
それは苦しいわ。もろうなんかね。
まあ映画ですから。
あ、そうかそうかそうか。そうか。
あまり何もかも全部真に向けて。
真に向けも、何でも真に向けちゃうんでね。
そうそうそう。まあまあ、SE、そうやって今年はいいものが出るらしいですので。
はい、楽しみですね。
今年本当に iPad 買いたい。まだ言ってるわ。
そうですね。でも惜しいとこまで行ってるんじゃないかとしか調べて、あ、ここは、みたいな。
あ、そうそうそう。
買うかなっていうとこまでね。まだ買いってないのね。
わらしべ長者。わらしべ長者やって最後 iPad Air までたどり着こう。
何考えない。だいぶ遠そうだけど。
なんか、
私もゴールデンウィークで少しやっぱりゆったりして中で、やっぱやりたいことをやれるタイミングだからやろうと思って、またブレンダーをちょっとやり始めたりとか。
ああ。
うん。でね、前々から山上さんと買ったけどやれてない、プロクリエイトとか、クリエイトドリームスとか。もう一遍やり直そうかなってアニメのやつね。
今一瞬それ何やったっけ
忘れとるかな忘れちゃダメでしょ買ってんだけ
ど。アプリ、そう
そうそう。そうそう、アニメーションのやつね。そうそうそう、はいはい、あれをちょっと触り始めというか、はい、もう一度再起動しようと、やり始めてるけど、まあいつまで続くや。これがね、休み明けちゃったらもう時間なくてみたいなね、パターンかもしれませんけど。
ね、3D アプリの会社って夢売ってるんやと思うんですよ。あなたも 3D アニメーションクリエイターにって言って。だから中身作らんと、インターフェースだけ与えてみんな、うん、あ、このメニューでこんなんできるんやろな、でも今日は忙しいからやめとこうって言って。いつかは夢は大きな 3D クリエイターと。
はいはいはい。
思っててね。パッケージだけ合成にマニュアルも分厚いの入れといて。
はいはいはいはい。う
ん、でもそんな実はアプリは、アプリインストーラーだいたい10メガぐらいしかない。何それって、詐欺やって言われそうですよ、
まあ、まあ、それで騙されるのは我々二人ぐらいのもん
です。でもやっぱ勝った時そう思ったでしょ
思いますよ、もちろん。ね、これやってる時はそう思います
し。どんだけ無駄にしてきたか忘れて。
そうそうそう、そう、
また新たにね。クリエイターになれるっていう。
そうそうそう、そう。
ええー、お客ですよね。
そう、ブレンダーもね、バージョン変えなくてもいいのに、どんどん新しいの。
使ってないけどね。
そうそう、かかってはないけどね。うん、だからバージョンアップばっかりしちゃってね。変えなくてもいいのに ね、使ってもないくせに私ね。
この間からまたブレンダーで箱人間をロボットのように作って、それアニメーションするっていうのをこう、ちゃんと GPT に教えてもらいながらやってて、途中から話がもつれてきてわけわからないって言ってまたやらなさ
い。やめてやめて。
もうわからへん、それ何言ってん、全然わからへんっていう。
そうそう、今とブレンダーちょっとフローっていう映画で、ね、有名になってるから。
ああ、はいはい。
うん、最新バージョン入れると、フラッシュ部の、ホーム画面が猫ちゃんなんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
4.4 入れるとね。
うん。はい、はい、はい。
こんなん作りたいなーとかって思っているゴールデンウィークの後半ですが。
三浦です、ね、って言うんかなと思って。
いやいやいやいやいや。多分このままやめてしまう三浦です。
もったいない。
わかんないけどね。はい、またやってます。
ワンボタンの声の皆さんこんにちは。以前アップルストアのアルバイトについて投稿した平正丼です。先日の放送でスミレさんがオリコカードでの分割払いのお話をされてましたね。それで思い出したのがアップルストアでオリコローンの審査の件です。オリコローンの支払いはスタッフ各自が持つ会計端末、括弧アイザックではできず、専用の iPad でオリコの審査を申請しなければなりません。場合によっては何時間も待たされることが生じます。私もお客様のローンの処理をした際に、遅い時間だったこともあり、その日のうちに終了しなかった苦い経験があります。でもこれからは、オリコカードを事前に作っておけば、購入する際の審査では無駄な時間を浪費せず、スムーズな会計ができるのかなと思いました。ちなみに私がいたストアは、新製品発表時によく取材され、テレビのニュースで流れるお店です。時給についてのご質問があったと思いますが、私の場合は最低賃金の約2倍でした。大学生の頃はアルバイト情報誌を見て時給がいいからと応募してくるような子もいました。これからまた暑い季節がやってきます。どうかお体を大事にされて楽しいポッドキャストを続けてくださいと平正丼さんからコメントいただきました。平正丼さん、またコメントいただきましてありがとうございます。ご高齢で会社を退職した後に社会的にこう出て働きたいと思った矢先にアップルストアでの短期雇用があるというのを見つけて応募されたというお話をね、まあ、いただいたんですね。
はいはい
はい。で、なかなか遠距離の通勤だったけど楽しかったとお話をいただいてましたが、私もアップルウォッチをアップル心斎橋で買うときに、その審査されたんですよ、
うん。
時間かかるから言われてね、お昼の12時頃行ったけど、結局一回店出て、次4時ぐらいに来てください言われて、だって4時に行ったんですよ。
うん
はい、そしたらもう、あ、審査終わってます、できました。じゃあ、購入手続きね、今しましょう、言うて、してもらったことありましたけど、やっぱりそれぐらい待つんですよね、あれ。 ハルさんはもう側近ですか、うん、いつも全部全額側近ですか。あんまり失礼なこと聞いてるけど。
今のとこ、クレジットカードで、はい。
ね、あ、クレジットで買ってあるんですか。
あ、いや、まあ、クレジットカードで一括払いですね。
あ、はい。
なるほど。
は
い。はい、
なかなかね、一括とか言ってみたいな。
なかなかね。なかなか難しい ね、 ね、
うん。夢の一括とかいう歌誰か作ってくれへんから。いや、別に歌にせんでええねんけど。で、まあ、前も言いましたけどね、うん、私の前の順番で待ってる人が、やっぱりそうやって iPad で審査されてて、
うん、
審査落ちたんですよ、その人は。
あ、
残念そうでね、担当してるスタッフの人も本当申し訳なさそうに、今回はちょっと審査の方がって言ってね、言ってましたけどね。うんうん、で、モリコカード事前に作っておく。これカード一回作ったらもうずっといけますかね。
そうなんでしょうね。
よくテレビのニュースで取材される言ったら、すきや橋の近くひょっとして。
すきや橋の近く。
ええ、いや、すきや橋からすぐ近くなんですよ。
ああ、銀座か。あ、そっか。
そうそうそう。
そうそうですね。はい、
銀座すきや橋阪急百貨店があるんでね、それでなんですけど。
銀座の方なのかな、表参道かもしれないですね。
あ、表参道も取材されましたっけ。
取材とか来ますよ。うん、いっぱい来ますよね、あそこは。
なんか来てたイメージがありますね。
どっちかかなと思いますけど。
うん。時給については最低賃金の2倍。
2倍。うん。
どの
うわ、うん、まあでも、さあ、私、アップル梅田いつオープンするか、ちょっともう一回チェックしよう。
意欲が湧いてきましたね。
申し込みますか。うん、今募集してるんじゃないですかね。
再チャレンジ。
息子に言ってるんですよ、アップルストアでバイトしって言って
るんですけど、ね。なるほど。
なるほど。うん、なんていう。
興味があるみたいですね、すごく。
はいはいはい。
うん、好きだもんね、
うん。うん、そうなんですよ。もしかしたら私よりも知識あるかもっていうぐらいなんで、
うんうん、なるほど。
まあそんなんで夢のアルバイト先、
うん、
ねえ、アップルストアで働けたらもうこんな番組やめちゃいますよ。
もう、いやいやいや、
もう編集時間のがもうなんか入れんですもん。もうアップルストア働くなら忙しいんで、もうリスナーさんからもう絶対働かれんように阻止されそうや。はい、そんなわけで、はい、動画楽しいポッドキャストを続けてくださいということで、はい、YouTube でも聞けるようになってますんでね、なんかお近くで YouTube 大好きな人がいたら、トーマグのこともお勧めしてください。Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは諦めなかったもの。iPad で通信教育を最後まで続けて免状を得たとか、欲しかった iPhone のモデルを買えるお店を何軒も回って探したとかのお話をお待ちしております。Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年5月のマグネットは5月28日水曜日夜8時より、Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は5月8日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。